堀本裕樹十七音の夜。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
及川さんとは今回初めてお会いするんですけども、
はい、
出身がね、
同じなんですね。
同じなんですね。
で、
先ほどちょっとお話しすると、
はい、
ものすごく近いんです
よ、ね、ものすごくご近所です。歩いて、歩いて5分10分
そうですね、本当に、まあ、これ言ってもね、なかなか分かんないと思うんですけど、和歌山市のあの西和佐っていうね、あの辺の地区。
そうですね、私は越境入学なんですが、だから先輩ですね。
そうですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それで、及川さんね、作詞家っていうことで、
はい、
あの本当にもう数々の ね作詞をされてきて、
はい、
で僕もそのウインクのね、愛が止まらないとか、寂しい熱帯魚なんかは高校時代によく聞きました。はい、
ありがとうございます。
それがね、本当にふるさとのね、大先輩っていうか先輩が作られたその歌詞ということで、その時は僕知らなかったんですよ。
そうですね、和歌山出身だっていうことを言うようになったのは、ここ何年か前からなんで。
あ、そうですか。
隠してたわけではないんですが、あえて別に言わなかったんですね。
あ、そうですか。それで2012年度に和歌山市文化表彰、文化賞をご受賞されたんですよね。
そうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
なんか別に和歌山市に貢献したつもりはないんですが。
いやいやいやいやいや、でもやっぱり和歌山からね、やっぱり出られた偉大な作詞家ということで、素晴らしいです。それで、今日はね、まず及川さんの原点をお伺いしたいんですけども、音楽は小さい頃からお好きだったんですか？
聞くのは好きでしたね。
あ、そうですか。
自分でなんかこうピアノ弾いたりとか、なんだろう、歌ったりっていうことはあんまり好きではなかったですね。
なんかよく聞いた音楽ってあります？
よく聞いた、やっぱり小学校ぐらいまではやっぱ歌謡曲なんですよ、流行ってる歌謡曲、アイドルとか、音楽っていうものをこうちゃんと聞くようになったのはやっぱ中学ぐらいで、ローリングストーンズとか、キャロル・キングとか洋楽でしたら、そこから入っていったですね。
あ、そうなんですね。キャロル・キングとかね、いいですよね。
いいですね。
全然僕時代が違うんですけども、僕も洋楽が好きで聞いたりします。はい、でこう同様にね、こう書くこと、まあ、作詞を今されてますけども、書くことなんか面白いなとか楽しいなってこう思った時期っていうのはいつからなんですか？
いまだに書くことが面白いと思ってないんです
よ。そうなんですか。
そうなんですよ。音楽が好きで、その、なんて言うんだろうな、伝えるための方法論が作詞しかないんですね。
はあ、はあはあ、なるほど。
で、プランニングが好きなんですよ。物事を企画したり、なんかこう作ったりとかも考えたりとかっていう、そのプランを形にするために作詞っていうのがあると私は思ってるんですね。
なるほど。
で、人に頼んじゃってもいいんですけど、なんかこう自分の欲しい言葉じゃない、あ、だったら自分で書いた方が早い、っていう気持ちなんです。
あ、そうなんですね。書くことって楽しいなって、なんか筆乗ってるなって感じたこととかは今まではないんですか？本当にたくさん作られてますよね。
言い換えればスランプになったことはないです。スランプになるほどの作家ではないんです。
いやいやいや、そんなことないですよ。すごいですね。
だから極めて、なんていう、職人的なんだと思います。
はいはいはいはいはい、はい、
芸術家でもないし文学者でもないし、だから何かが降りてくるっていうこともないし。いやい
やでもなんか僕歌詞とか見てると、
ね、
いやこれやっぱり降りてきて書いてるのかなっていうのは、
ね、
聞く方はやっぱり感じますよね。こんなの出てこないよっていうのが。それなんか普通にやってらっしゃるんですね、きっとね。
普通っていうか職人なんですよ。
職人。いや、ちょっと意外でした。
そうですか。
はい、面白いですね。
締め切りがないとやらないですし。
そうですか。
ええ、
でもちょっとそういう面もありますよね。 僕もやっぱり連載をねいくつか持ってるんですけど、やっぱ締め切りないと動かないってとこありますね。
やんないです、絶対やんないんですね。もういつまでって言っていつでもいいよって言ったらやらないですね。
そうですね、
うん、
で最初に作詞をされたのは、いつなんですか。
最初に真似事でやったのは中学ぐらいですね。
あ、
もうキャロル・キングのパクリですね。
へ
え。丸々もう、うんうんうん、ああいうのをパクって、
はい、
で、当時流行ってた、うん、なんだろう、吉田拓郎だったりユーミンだったりっていうのをこうパクって、
う
ん、
へ
え、なんか形にしたんですね。
へえ。
そっからです。
でも中学からもうでもやろうと思ったんですね、それね。
そうですね、 なんか遊びでしたけどね、
うんうんうん、それはその作品は残ってるんですか。
捨てました。実家から持ってきて全部シュレッダーにかけて、これでようやくいつでも死ねると思いましたね。
残ってるとちょっと恥ずかしいなと。
恥ずかしいですね。昔のその子供の子供の、あの文章とかそういう書いたものとか、そういうもの恥ずかしいですね。
それはなんか僕もちょっとわかる気がします、うん、なんか高校時代僕も授業のなんか合間に詩を書いたりして遊んでたんですけど、残ってて今読むときっとすごい恥ずかしい。
すごい恥ずかしい。
なるほど。で、まあ、その後、作詞家として、まあ、職業にされると、これはいつ頃どういうきっかけだったんですか。
やろうと本当にプロとしてやりたいと思ったのはやっぱりそのあの、まあ、デビュー作になってるんですけど、パッシングスルーっていうのが、ミニカマスコットソングさ、コンテスト最優秀賞を取ってからですね、
そこからスタートしたと。
あの本気でやろうと思った。それまでも、いや書いてましたけど、例えばアマチュアのバンドに詩提供したりとか、いろいろやってたんですけど、あの迷いがなくなったんですね、音楽の世界で行きたいっていう。それまでは、まあ、あの雑誌かなとか、雑誌の編集かなとか、いろいろやりたいことあったんですけど、
やっぱり言葉の世界がお好きだったんですね。その作詞とか編集とか、
好きではないんですけど楽なんですよ。
なんかやっぱ及川さんにこうフィットしてるんですかね、その言葉っていうのが、日本語っていうのが。
そうですね、少なくても走ったりとか、重いものなんか担いだりとかっていうよりは向いてたんでしょうね。
なるほどなるほど、はい。で及川猫さん、そのペンネーム猫っていうペンネームなんですけども、これ何か由来があるんですか。
頑張ってない名前にしたかった。
頑張ってない名前、
絶対に読めないんですね。
読めないですね。ねむ
ことかみんことか、でもなんていう名前ですかって言った時に、猫ですって言ったらもう忘れないんですよ、人は。
確かにインパクトありますね、それは猫が好きだったっていうのはあるんですか。
猫も好きですよ。うちに猫いますし。
あ、そうですか、何匹いるんですか。
今1匹です、
でもやっぱりちょっとその猫もかかってるんですね。
かかってますね、
なるほど。確かにこれはあのお聞きすると忘れないですね。
そうです
よ、ではここで一曲おかけしたいと思うんですが、今日は及川さんが作詞された作品の中から一曲選んできていただきました、では曲紹介の方を及川さんの方からお願いします。
歌は大竹しのぶでこの胸におかえり。
堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は作詞家の及川猫さんをお迎えしています。及川さんが作詞された大竹しのぶさんのこの胸におかえりを聞いていただきました。で数ある作品の中から、この曲をお選びになった理由ってございますか。
ですね、作詞っていうのは、あの実は一人でやる仕事ではないんですね。
あの
作詞家作曲家、歌手、アレンジで、あとはそのミックスですよね、音の調整とかっていう、そういうのが全部重なって、作るものなんですが、あの歌っていうものができてくるんですが、作詞というものに限って言えば100点の歌なん、あの歌詞なんていくらでも書けるんですね。であのじゃなくて、歌としていいものっていうのはやっぱり曲、 ね、はい、歌う人、うん、アレンジっていうその全ての要素がかかってくるじゃないですか、はい、私の中ではこれは100点に違うんですよ、うん、だからそのトータル の、 あの意味では。
なるほど、
ええ、
うん、僕も、聞かせていただいてね、
はい、
まあ、ね、同じ和歌山出身なんですけども、
ええ、
なんか和歌山に帰りたくなりました、この歌を聞いてると。なんか しみじみと、
ええ、
なんか本当にその夜更けのバスに乗ってここにお帰りってこ
う、ねねええ、
大竹さんの声で言われると、うん、あ、なんかいつでも和歌山帰っていいのかなみたいな ね、 なんか
そうですね、
ちょっとほんわかとした教習というか、
うん、
そういうのに誘われましたね。
ええ、私もがそのやってきたのでだいたい9割以上ラブソングなんですね。
そうですよね、
ええ、中でもこれ違うんで、だからそういう意味でも好きなんですよ、やっぱり。
なるほど、それは僕も思いました、ええ、
残酷な天使のテーゼも、うん、はい、ラブソングではないですね。
そうですね、僕も及川さんの曲をお会いするのでいろいろこうね検索して、聞いてたんですけども、
うん、
確かに本当にラブソングが本当に多くて、
そうなんですよ、
うん、なんかもうしみじみとするラブソングからね、いろんな、まあ、ラブソングでもいろいろあるんですけども、うん、その中で確かにこの胸におかえりは
母の歌ですからね。
そうですね、なんか母性愛が溢れてるんですよね、
うん、
なるほど。普段、
はい、
及川さんが作詞されるのはどんな時なんですか？
締め切りがある時です。
やっぱり
もうそれしかないです。
締め切りのない時は及川さんどういう生活されてるんですか？
掃除したり洗濯したり、
はいはい、
本読んだりテレビ見たり、はい、普通のおばさんの日常ですよ、買い物行ったり。
いや、なんかちょっとそういう作詞モードになって、
ええ、
僕だったら俳句だったら、
うん、
やっぱり五七五なんで、
ね、
普段五七五で喋らないじゃないですか、
ええ、
だから俳句モードに切り替えて俳句を作るんですよ、
うん、ね、
だから作詞の場合はね、及川さんの場合はどうなのかなと思ってお聞きしたんですけどね。
仕事がある時は、はい、まあ、今ほとんど曲が先なんで、
うんうんうん、
そのウォークマンを入れて、はい、でノートっていうか、まあ、書く紙と、いつも使ってるペンがあるんですね、
うん、
で、200円ぐらいのペンなんですよ。でそれを用意してそこでもうスイッチを切り替え、ただすぐには切り替わらないですね、
うんうん、
な1時間ぐらいこうエンジン温める感じにして、はい、で、だんだんだんだんこう作っていくって感じですね。
なるほど、
うん、
だんだんこう乗ってくるっていう感じですね、
うん、のでも3時間ぐらいで作りますけどね、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ、早いですね、3時間、
うん、昔はもっと早かったですね。
へえ、今は曲が先なんが多いんですか？
8割ぐらいですかね。7割8割
逆に詞が先っていうのもパターンもそういう、
あ、あります、あります。
2、3割はあると。
ねえ、
なるほど、
うん、
ではそろそろお別れの時間となってしまいました、
はい、
今夜のゲストは作詞家の及川猫さんでした、及川さんには、来週も引き続きお話をお伺いしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹、17音の夜。